あなたのときめきを風に乗せて、中島和代のときめきウィンド。この番組はつながる幸せの輪、株式会社Aプランニングの提供でお送りします。皆さんこんにちは、中島和代のときめきウィンド。今日は久しぶりのピンの放送ですね。皆さんからのちょっと読めなかったメッセージもまだまだ届いているので、ご紹介しながら30分間です。どうぞゆっくりとお付き合いのほどお願いします。それではスタートします。さあ11月になりました。秋ですねって言ってもね、やっぱり今年はちょっと気温がね、秋らしいなっていう日も何日かはあったんですけど、ちょっと暑かったりね、急に。でもやっぱり紅葉がね、こう綺麗だったり。で、全然行ってないんですよ。どこにも。なんか、お家の中が、テレビ見てるのかな、私。YouTube 見てるのかな。あ、なんかいろいろね、趣味ではないんですけど、ハマってるものが、笑っていいですけど、ドラマなんです。なんかね、今見逃しあるから、あ、この人こんなかっこよかったっけっていう、ちょっと俳優さんに今ハマってしまって、まあ、みんなねかっこいい人いっぱいいますし、俳優さんってみんなかっこいいんですよ。もうみんな好きなんですよ。まあ、今池王子とかね、もう年齢に関係なくその年ならではのこう良さっていうかね、それが、ああ、かっこいいなって思えるようになりましたし、まあ、それこそね、きっかけは、大ヒットした、キョンキョンと中井貴一さんの、続々、最後から2番目の恋かな？それまでちょっとテレビ見れないくらい、ちょっと忙しかったりとか、でも、やっぱり見始めると、面白くて、で、いつも言ってますけど、趣味映画。安いでしょ。会員になってね、お友達と行ったり、まあ、一人ではね、やっぱりなんかこう、一緒に感動を味わいたい人なので、誰かと行きます。はい。まあ、この間見たのが、まあ、もう大ヒットした、もうブームになった国宝。よかったですね。本当に、もう、ブームというかね、今年の日本アカデミー賞取りそうだなっていう大作でした。で、私福山さんも好きなので、この間ブラックショーマンを見てきました。これはね、またね、あ、見てください。ぜひ福山さんならではというね、とっても楽しい面白いヒューマンな映画でした。あと何見ようかな。なんかね、ロマンチックな秋とか先週もみなちゃんと言ってましたけど、そうですね、人恋しいっていうのがまあちょっとあるかな。でもおかげさまで、まあ、近所の人たちに可愛がってもらってるんですよね。それってありがたくて、例えば近くのドラッグストア、そういうとこで可愛がってもらってるっていうの違うか。あ、天然だから心配されてるんだ。なんか覚えられちゃって、職業言ってないのに、なんかあなたなんか違う人よね、違う人よねって、それもなんか変だけど、まあちょっと前言ったかな、まあ例えばマヨネーズがなくなった、サランラップなくなったって、もう目の前ですから、パッて買いに行こうと思って、一番大事に買わなきゃいけないと思った、サランラップとかラー油を忘れちゃって、まあ他のものを買うから、そうバーって入れて家帰ったらない。それ2回ぐらいあって、でレジの女性の優しい店長さんみたいな人が、大丈夫、あの袋ある、あ袋いつもこのトートバッグって、でも忘れるから、あの 気をつけてねってねえダメだこのお客さん心配かけちゃって、うん、でもなんかすごくねいつもなんか声かけられますなんか仕事帰りは目立つのかちょっとね親しくちょこちょこっとですけどお客様いないとき今日はメイクしてるけどお仕事だったのあいかにメガネとマスクでドスッピンっていうかね、あそう話は変わりますけど私はもう本当に感知しましたけどまたインフルエンザもね流行ってますね。もう皆さんまだまだマスク手洗いうがい、うん、欠かせないと思います。もうマスク慣れちゃった、うん、マスクとメガネしてれば日焼けしないしでキャップかぶってたらもう誰だか分かんないかなと思ってたら逆にそれ目立ってあられちゃうって言われてあの褒められてますか分かりませんけどなんかはいピンクのキャップねはいいただいたね某厚木のねはい方からはい講演会の方からいろんなものをいただきましてあのはい小さな町の小さな有名人になってます静かにしてよはい。さあ今日はね瓶なのでメッセージをねご紹介したいと思います。ラジオネームがロスオさん、わーロスオさん2回目ですね、ありがとうございます。和代さんこんにちは。こんにちは。この間は僕のしょうもないメッセージを読んでいただき本当に嬉しかったです。いえいえもうとんでもなくないです、こちらこそです、ありがとう。僕は実は和代さんのインスタのフォロワーです。あ、知ってます知ってます、ただどなたかなっていうのをあの私が DM を見ないし教えてくださらないのでわかりません、ごめんなさいね。でもちゃんとあの DM に僕ですって言ってください。恥ずかしいんですってなんでなんで、だって和代さんってすごい人じゃないですか。え、すごくないです、もうあれです、あのただ天然です、はい、もうそれみんな分かってていじられっぱなしね。でもありがとうございます。ロソというのは和代さんがおっしゃった通り失恋したんです。やっぱそっかあ、笑っちゃいけない、やっぱりそうなんですね。そうです、でも僕にとって彼女はとてもとても高根の花でした。思い切ってチャレンジをしたところなんとか OK をしていただき交際1年、同棲半年、結婚へと向かうところまで行きました。あ、そうなんですね。ところが僕がバカだったんですが浮気をされてしまったんです。え、女性が、え、ロスオさんじゃなくて、あ、そういうこともねあるんだ、続けますね。それは僕にとっては本当にショックで、うん、悲しくて、でも責めることもできず見て見ぬふりをしようかな。あ、世の中の浮気をされる女性奥様はこんな気持ちなのかなって思ってました。でも2週間ぐらいした時ちょっと話があるのと言われドキッとした僕に、彼女は正直に実は好きな人ができました、別れてほしいんです、もう手が震えて、そうですよね、同棲して半年ぐらいきついな、大丈夫かな。でも僕は彼女の幸せというか彼女が望んでいる人生をちゃんと応援してあげようと思って OK しました。そして彼女が涙をこぼしてごめんなさいって言ってくれた時に 思わず、こちらこそ僕なんかと俺なんかと付き合ってくれてありがとうと涙でした。それからずっと忘れることができず、ああそれは忘れられませんよね。でもと時間が解決します。ロソーさん大丈夫、ネクストネクストという感じでいきましょう。そんな時に和代さんがインスタで笑ってる顔、時におちゃらけた顔女性ってこんな顔しないよねっていう、そういうところが本当に魅力的で大ファンになりました。あ、変な意味ではないです。和代さんとっても人気があるので、多分フォローバックも考えてますってこの間言いましたね。インスタライブ見てました。え、そうなんですか。いや恥ずかしい。いやいや、ありがとうございます。もう本当に久しぶり、1年ぶり10ヶ月ぶりぐらいで、もう10人15人20人来てくれればいいなと思って、30分ぐらいという感じで告知でやったんですけど、なんかやったらもう200人以上来てくれた感じでした。いやもうね、あんまりこう読むのが顔がアップになるのがブスがバレるっていう感じで恥ずかしかったんですけど、ありがとうございます。和代さんの素顔は本当に可愛らしくて、歌が抜群に上手くて、そしてやっぱり恥ずかしがり屋さんなんだな。でもそういう超一流 MC さんが照れ屋さんっていうのいいと思います。そこが和代さんの気さくな飾らない人気の秘訣だと思います。いや褒めていただいてありがとうございます。いつも言ってますけどね、マイク持ってイベントブライダルナレーション、まあいろいろそれはあの知事じゃないけどね、ちゃんとギャラをいただくお仕事なので、まあ、そのお金いただいたらみんなそうでしょ、どんな仕事でもそのちゃんと成果を出さなきゃいけないっていう、それでまあプロ意識が当たり前のように出てくるんですよ。でもインスタライブとか YouTube 生配信って仕事じゃなくて自分の素でやってるので恥ずかしいです。すいません。でもね、あの本当にたくさん来てくれまして、800回900回ぐらいまで行ったんですけどね、ちょっとまあある事情があって、そのお話がねちょっと私の方でキャンセルさせていただいたので、あの皆さんがねまたそれを見ていただくと DM にこういっぱい来たりすると困るので、ちょっとアーカイブにしてしまいました、ごめんなさい。さあもう一言あります。これからも和代さん、ぜひソロでも恥ずかしがらずにインスタライブもやってください。僕 YouTube もチャンネル登録しましたので、これから見れるときは必ず見ます。そして見れないときは夜お仕事なのでアーカイブ見ますね。応援しています。和代さん大好きです。ロスオでした。いやー嬉しいです。なんかね本当多かったんですよね。もうあたふたしてましたね、ちっちゃいないから。もう頼りになるからね、私アホなんで。でも感謝でいっぱいでした。あんなにコメントがね、何人200人ぐらいかな、ちょっとわかんないんですけど、また勇気を出してインスタライブも、一人はでもやだ恥ずかしい、誰かとやります。はい、いろいろね、あの皆さんのご意見を頂戴しながら、私らしく、そうですね、飾らずというか気取れないんですよね、どうしたもんだでも嬉しいです。大好きは本当にいい意味でね。ありがとうロソさん。あの失恋の板では 新しい恋を始めることだと言ってました。誰かが頑張ってくださいね。そしてこれからも私も応援してます。さあね、なんかピンの日もう本当にオールアドリブなんで、何喋ろうかなってスタジオに来るまで何も考えずにぼやっと入ってるんですけど、やっぱりこうやってメッセージをいただくと嬉しいですね。うん、まあ人生は、まあ、恋も含めていろんなことがあります。私もあります、いろいろ。うん、でもそれは乗り越えるために与えられたことかなってよく言うじゃないですか。やって後悔すること、やらないで後悔すること、皆さんはどっち選びます？私は恋側のちびそくなんで、意外とやらないかったんですね、今までね。なんか人に本当に背中をすごく押されて、え、私でいいんですか、え、みたいなね、なんかかっこよく言うと、背中を押されて幸せ者です。でも自分からこう押していくっていうことが本当にできなくて、結果コロナになって辛かったです。今もね大変です。でも来年ね、まあ、新しいことをやっていこうかななんて、それをなんかね絶対無理って一人じゃ思ったりで、いい仲間がね、それお仕事仲間の人たちとか出会う人がね極端にいいんですよもう本当にそれが宝物かな。なので、また発表しますけど、宝物を磨いていきますよくわかんないね、でも少しずつ頑張ってみようかな。家でぼーっとしてるとね、どんどん太ってね足痛くなっちゃうしね。はい、もう一つ素敵なメッセージが届いています。ご紹介しますね。ラジオネームジュリコさんです。わ、ジュリコさん、ジュリコさんってあのジュリコさんですね。和代さんこんにちは、ご無沙汰してます、ジュリコです。あ、やっぱりジュリコさん、ありがとう。ラジオ毎週楽しみに聞いています。聞かないときはネットで聞ける、本当に楽しいときめき番組です。ありがとう。 YouTube も見て驚いてます。和代さんの素晴らしい歌唱力、もう素人です。他の方も書いてますよね、なんで歌詞じゃないのって思うほど、歌の歌詞の一つ一つすごい世界観というか、うまく言えないけど感情がこもっていて、曲に合わせた歌うお顔も素敵です、綺麗です。いや、ジュリコさんやめて、もう恥ずかしい、あの顔が、あの火が出そうね。ジュリコさんもう6年7年スタートぐらいの時からねメッセージいただいてますね、覚えてます。何年か前にメッセージを何回か読んでいただき感激でした。やっぱり、そう、私ももう本当大好きです。全然変わらない和代さん、レギュラーさんとの素のトーク楽しいです、かっこ笑い、すごく可愛いいじられ役ですね笑いマークです。時に涙をこらえてのメッセージは昔からです。アメバ TV の時ずっと見てました。レギュラーの総務雄一郎さんとのトークや衣装替え、名コンビ、終わったのが本当に残念でした。でも年に1回か2回総務雄一郎さんもラジオに出てくれているので、お二人のつながりはまだあるんだなと嬉しいです。いやいや、もう恐縮ですけど、はい、素晴らしい人なんですよ、ゆうちゃんってね。 あのバイクで今タイに行ってますけど、あんなにすごい人なのに気さくで優しくて、風邪をってね心配してくれたりね、出会えたことがさっき言ったように私にとっては宝物です。ゆうちゃんはもうすごい人です。でもね、もう早く行っちゃいます、気が変わらないうちに。12月タイから帰ってきたらラジオに出てくれるそうです。ゆりこさん、アメバ見てくれていたのでラジオで楽しんでくださいね。はい、名前の通り私はジュリーの大大ファンしてます。もう45年追っかけてます。ジュリーは歌のうまさだけではなく感情が美しく顔にあふれています。いや、わかります、私も大好きなので YouTube 見てます。はい、母がね好きだったしね。ロックからバラードまで数知れない大ヒット曲、未だに取れないコンサートチケット、やっと武道館が2枚3分で完売、取れました、よかったですね。取れませんよねジュリーね。昨年のコンサート前列で若い世代の人がこの曲の振り、全てのヒット曲の振りを一緒に踊っていてびっくりしました。そうそうそう、私もね何年か前行った時、もう若いファンの人がなんで知ってるのみたいな感じで、もう前列をもう閉めてたんですよ。驚きました。私3階席でした。はい、調べたら今ジュリーブーム、本も何冊か出ているそうです。勝手に仕上がれや、時の過ぎゆくままに、侍、トキオ、当時パラシュートを背負うジュリー、あーね、もう見たことないけど見た。はい、今の時代では考えられない、本当ですね。でも令和の男子がメイクしているのもジュリーが最初だからだと、人がやらないことをした唯一無二のスーパースターだと思っています。今日はコンサートでノリノリになるこの曲をお願いします。和代さん、ずっとご活躍で嬉しいです、お願いします。ということで、懐かしいジュリコさん、それではリクエスト曲おかけしましょう。私も大好き、唯一無二のスーパースター、沢田研二でダーリング、どうぞ。お送りしたのはジュリコさんのリクエスト曲、沢田研二ジュリーでダーリングでした。いやー、やっぱなんかノリノリになりますね。うん、もう何十年前ですけど、NHK の先輩アナウンサーから、私28かぐらいの時、6、まあいいや、それぐらいの時にNHK ホールに、ゆこちゃん来ない?って言ってくれて、本当に2メートルぐらいでジュリーを見ました。もう震えました。美しくて、声も、お顔も。で、宮崎のお母さんにすぐ電話して、宮崎弁で、お母さん、今ね、ジュリーに会ったとよ。うん、渡部さんに、連れてってもらったとよ。って言って、宮崎弁で話したことを思い出しました。ジュリコさん、本当に懐かしいです。ありがとうございます。またね、ゆうちゃん12月に出てくれると思いますので、聞いてください。さあ、久しぶりのピンということでね、本当にちょっと何言ってるのかな分かんない感じで、とアドリブトークなのでディレクターさん大変だと思いますけど、長くね一生懸命やってくれてる素敵な、ま、この人との出会いもやっぱりご縁で、私も宝物だなと思ってます。お宝物をいっぱい、本当に光る金銀はないでも人とのねつながり、うん、出会い、それが、うん、綺麗事に聞こえちゃうかもしれないけど、結局は宝物になっていく。そうです、やっと新しい事業も、事業ってほどではないんですけど、ちょっとねお仕事チャレンジしてみようかななんて思うこともあります。やれるか分かります、頑張ります。さあ、皆さんからのメッセージまたお待ちしています。宛先が変わりました。 またインスタの方に書きますので、よかったらそちらを見ていただければと思います。では今週は中島和代一人でお送りしました。来週はちいちゃんと一緒に楽しい放送をお送りします。皆さんどうぞお元気でお過ごしください。それではバイバイ、またね。この番組はつながる幸せの輪、株式会社ケープランニングの提供でお送りしました。